巫女のご誕生おめでとうございます。本日は目に見えない救い主イエス様と歩調を合わせると、イエス様ご自身が私たちの目の前にある壁を崩して道を通してくださる、イエス様と歩調を合わせて人生を歩むと、イエス様が壁を壊して道を通してくださるというお話です。世の中はこれから1週間をクリスマスおめでとうと言って過ごしていきます。クリスマスということで多くの方々がまず直感的に思うのはサンタさんのことです。クリスマスの朝起きると、なんと枕元に自分が欲しかったおもちゃとかプレゼントが置いてある、そういうのをまずクリスマスと言った時に思い浮かべるのですけれども、そのようなロマンチックな感じのするクリスマスってちょっと危ないんじゃないかと私は思ってしまいました。実はサンタさんは教会にとっては困ったさんです。色が問題になってしまうと思います。私もなんとネクタイがサンタの色のようなネクタイですねって今朝言われたんですけれども、ここには理由があります。私たち子供の頃に、飲んでた清涼飲料水、泡のある飲み物で冷たくして飲むと美味しいという、その黒い飲み物ありますよね。でその缶の昔の瓶でしたけども、色がなんとやはり赤の缶に白地でロゴが抜いてあるというサンタさんの色です。アメリカ合衆国に、おいて大きな会社が生まれていった中で、何としてでも、まあ、これ20世紀入ってからの話ですけれども、工場で大量にできたものを何としてでもたくさん買ってほしい。でその清涼飲料水のメーカーが自分たちの飲み物の色に合わせてサンタさんを赤と白にして売り出して大成功した。それを世界中で子どもたちが、またその保護者が引き継いでお祝いしているというのが実際のところです。そのような形で、なんと本当の主役である救い主イエス・キリストはその舞台から脇に追い出されてしまっている。それに世界の教会も気づいているんでしょうけども、気づかないふりをしてしまっているというのが最近の現象だと思います。宇宙万物を作られた神様は人間をも特に作った時に、人間が神様に反逆して罪を犯したがゆえに、あらゆるトラブルを自分自身で巻き起こしている。神を傷つけ、人を傷つけ、自分を傷つけ、挙句の果てにはせっかく授けた命まで捨ててしまった。そういう現状を神様がご覧になって、なんとかそこから人間を救い出そうと思われたのです。神様に反逆した最初の人アダムが神から逃げ回って、そしておちんちんの前にイチジクの葉っぱをつけて恥ずかしがって、でそのアダムとの神様の対話は創世記3章に記録されておりますけれども、その時に神様は女と、そして全世界とに呪いをかけられました。 アダムが神の言いつけに背いたからです。何でもしていいということだったんです。ただ一つ善悪を知る木の実からは食べるな、ただ一つの条件をつけて何でもしてもいいって言ったのに、そのただ一つやるなということだけをこうアダムは熱心にやってしまったということなんですね。でその反逆があまりにも重くて、アダムは時が来ると死ぬということになって、それを私たちも全員が引き継いで、私たちもこの地上に生きている限りは必ず死ぬ時が来る。でその時に神様に呪われた世界で私たちは人生を全うしなければならない、そういう宿命の中に私たちは今生きています。でそれをなんとか社会の問題、人間関係のトラブルの根本、自分自身のトラブルの根本にある罪という問題をなんとか神様は解決しようということで、2000年前にイエス・キリストを、天地万物の創造者を赤ちゃんの姿にしてこの地上に送り込んでくださいました。そして現代はそのお祝いをするのにかこつけて、イエス・キリストと自分の罪の問題に向き合うよりも、手っ取り早くサンタさんを使って好きな人に、愛する子供にプレゼントをすることでお茶を濁してしまっている、それが現代のクリスマスです。それほど自分の罪と向き合うというのは人間一人一人にとって苦痛な働きです。で、それがそういう事実がどういうところで現れるか、すごく簡単です。国内外の教会、また学校に、に行かせてもらうということが個人的には何回かあります。教会やまた学校が救い主イエス様をどれだけ大事にしているか、このクリスマスの時期によくわかります。救い主を重んじて、それぞれ自分の抱えている罪や傷に、心の傷に向き合って、イエス様に癒してもらいたい、いや癒してもらってきた、そのことを感謝したい、そういうイエス様を大事にする教会の特徴は、このクリスマスの時期にサンタさんが出てきません。でもその罪の問題をに蓋をかぶせて、ちょっとプレゼントでごまかしたい、そういう思いが無意識に働く教会や学校ではサンタさんが活躍します。無意識に自分たちが願っていること、生活の中心にあるものはイエス・キリストなのか、それとも工場で作ったおもちゃなのか、それがこのクリスマスの時期にはっきりと現れてきます。お子さんをもし本当に愛しているのであれば、お孫さんを心から愛しているのであれば、家にサンタさんは招かない方がいいと思います。本日のヨハネ福音書1章16節ですけれども、ギリシャ語で書かれた元の言葉には次のように書かれています。彼の、これイエス・キリストのですけれども、彼の満ち満ちた中から恵みの上に恵みを重ねる形で私たちは全てを受け取った。彼の満ち満ちた中から恵みの上に恵みを重ねる形で私たちは全てを受け取った。激しい文体で書かれています。全てを受け取った、それがヨハネを中心をはじめとする人たち、イエス様の弟子たちの経験でした。私たちがいつも読んでいる新共同訳には1章16節このように書かれています、訳されています。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。 そして私たち今手にしているリビングバイブル、これは現代人のにとっては一番分かりやすい翻訳をしようということで、元の言葉には忠実でなくてもその意味に忠実にあるように訳したものですけれども、そこではこの方の恵みは尽きることがありません、私たちは皆次から次へと溢れるばかりに恵みをいただきました、このように訳されています。ではここにある恵みって何なんだ。それは天国から来るこの世のものではない、次元が違う素晴らしい神様からのプレゼントのことです。具体的には冒頭で申し上げました通り、イエス・キリストが私たちの目の前にある壁をある日突然崩してくださって、そこに小道ができる、そういう形でイエス・キリストの恵みは私たちの人生に現れてきます。教会とかもしくは幼稚園、キリスト教の学校でイエス様の話を聞かれることがあるかと思います。イエス様の話に心を触れられて、あ、ぜひその教えをやってみようじゃないかと志す人方々もあると思います。他人を許せとか嘘をつくなとか他人のために犠牲を払え、そういう教えをイエス様は口で話すだけでなくて実際に2000年前その見本を私たちに見せてもくださいました。あ、自分も言われた通りにやってみよう。で、実際にやってみるとどうかというとなかなかできなかったりします。こう自分の痛いところをこうあからさめについてくる周りの人とかがいます。なかなか許せません。他人のために犠牲を払えと言っても自分に良くしてくれる人には犠牲を払うことはできるでしょうけれども、自分に害をもたらす、それも毎日のように自分を批判してくる、足を引っ張る、上げ足を取る、そういう人に対して犠牲を払うのは自分の力ではほとんどできません。嘘をつくなと言ってもつい嘘が口から出てきてしまうことが毎日あります。でもそういうのをなんとかイエス様の力をもらって乗り越えてやってみた暁にどうなるか、相手に喜ばれる時もありますけれども、行動が周りの人と全然違うものになっちゃうので、あんたどうしたのとか家族からこう嫌味を言われたりとか、どうして仕返ししないのとか、こう気味が悪いというふうにも思われてしまいます。ポイントは諦めずにそれでもやり続けるというところです。なぜならば救い主イエス様はその教えを実行する人を教えに従うたびに癒してくださるからです。イエス様の教えに従うと大変なんですけれども、分かってくる相手も増えてきます。そしてイエス様ご自身が特に私たちのことを理解してくださって応援してくださって心を清め、また傷を癒してくださる、それが私たちの毎日の信仰生活です。でもそれが進んでいくんですけれども、だからといって目の前の壁が崩れるわけではありません。長い間自分の罪とそして目の前に迫ったいろんな壁をこうと戦いながら叩きながら、しかしそれが崩れなくて毎日を過ごしてしまうのですけれども、しかし何年も何十年もそれを続けていくと、ある日突然自分を苦しめていた道が壁が崩れて、なんとそこに小道が開かれる ということが、そういう奇跡が必ず起こるものです。インドで死にゆく貧しい人たちの看取りをした修道女、有名な方がいらっしゃいます。カトリックの修道女ですので、組織の指示に従わなければいけない。その方が貧しいインドのカルカッタの人たちが死んでいくのを見殺しにできないと考えて、看取るようになると教会組織は本人に冷たく当たりました。勝手なことをするんじゃない。しかしある時から世界の人たちの目が開かれて、素晴らしいことをしてるじゃないか。そしてある時から組織のお偉方の目が開かれて、いいことしてるじゃないか、イエス様に従ってるじゃないか、そう評価される日が突然やってきました。ノーベル平和賞ももらったと思います。芸術家もそうです。仮にイエス様を信じていなかったとしても、芸術家って自分がやってることをでこう自分を表現したい思っています。でも最初から分かってくれる、周りの方々が分かってくれるわけではありません。有名なバン・ゴッホの絵だって、死ぬ前に売れたのが1枚あるかないか。しかし死んでから壁が崩れる方もありますけれども、多くの今一流と呼ばれる方々は生きている間に突然壁が崩れて、小道が開けて、自分が表現しているものが全世界から突然評価されて、自分の人生が仕事になるというのを芸術家、音楽家は経験することになります。家族の不理解とか、親戚による拒絶の壁とか、職場でのいじめの壁とか、社会での村八分の壁、そういうものが私たちの目の前にあるかもしれません。しかしイエス様の教えに付き従うとき、イエス様にすがるとき、何年か後に、何十年か後に、その厚い壁が二重になってて、こっちから押しても向こうから押しても倒れない、そういう頑固な壁が突然崩れ落ちる日が来るのです。その時、信じる者一人一人は自分らしく生きられるようになる、そういう奇跡を味わうようになります。いわゆるブレイクスルーです。クリスマスには天地創造の神様が救い主御子イエスをこの地上に送ってくださいました。それは信じて私たちが永遠の命を得て、自分のトラブルの根本である罪の問題を解決していただいて、というのが大きな恵みですけれども、それによって私たちは死んだ後に永遠の御国に入ることはできるんですけれども、生きている間にもその赤ちゃんとして生まれて、30歳ちょっとで十字架でかかって死なれた、そして神によってよみがえらされて今は天国にいらっしゃる、その方の教えに一つ一つ従うときに、私たちは生きている間に自分らしく生きられる、目の前の壁が壊れる、崩れる、そして小道が開かれるという体験をすることができます。このクリスマスの時に私たちは サンタのおじさんに惑わされなくていいと思います。クリスマスの主役は救い主イエス・キリストです。その方が私たちの罪を清め、心を癒し、そして進むべき方向を示してくださっています。時が来れば、忍耐して歩めば、突然壁が崩れて自然体のまま自分らしく生きられるような時もやってきます。そんなことキリスト以外誰にもできることではありません。この方に信頼してこれからの一年を歩んでいきたいと思います。目の前の壁が崩れる時ってどういうものか、ラグビーの日本代表、それで一番のユニフォームを着ていた稲垣選手はワールドカップでグループリーグ全勝して、決勝では惜しくも南アフリカ敗れましたけれども、振り返って自分の人生を振り返って、稲垣選手は自分はすごく科学的な洗練されたトレーニングも受けたし、全く洗練されてないただのしごきとしか言えないような練習もした、しかし自分にはどっちも必要だった、目の前の壁が崩れる時っていうのは今まで経験してきたどんな嫌なこと、辛いことも今の自分には必要だった、そういうふうに思える時です。イエス・キリストは今ここにいらっしゃる一人一人がどんな経験をされようとも、それを未来の壁が崩れた時の自分らしく生きるための土台に変えてくださる方です。私たちはこの方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上に恵みをさらに受け取ります。この方の恵みは尽きることがありません。私たちは皆次から次へとあふれるばかりにその恵みをいただいていくのです。お祈りします。天の父なる神様、2000年前に私たちのために救い主を地上にお送りくださってありがとうございます。この方こそが私たちの人生を変えてくださる方、私たちに命を命を与え永遠の御国に連れて行ってくださる方だと教えてくださってありがとうございます。イエス様の教えに聞き従いますので、どうぞ私たちの目の前の壁をも崩してください。私たちに自分自身が輝く小道を開いてくださって、共にあなたの素晴らしさを信じる方々と共にあなたの皆を賛美しますので、どうぞその賛美をこのクリスマスの時お受け取りください。尊き主イエス・キリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。